8、高齢者補聴器支給等事業、現物支給または購入費を助成。区では高齢者の方に補聴器の支給等事業を行っています。現物支給と購入費助成のどちらかを選択、一人一回限り。必ず事前にご連絡いただいた上で、申請をお願いします。月曜から金曜の会長日に受付。現物支給。要件を満たしている方へ、補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に、その場で支給します。原則自己負担はありません。支給後は、区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、お盆、年末年始を除く。購入費助成。区の所定の様式に、補聴器が必要である旨の耳鼻咽喉科の証明を受けて、検査票とともに区に申請をしてください。検査代等は自己負担となります。検査結果などの要件を満たしている方へ、購入費助成の決定通知をお送りします。決定通知を受領後に、ご自身で補聴器を購入し、区に助成金の請求をします。審査後、補聴器本体の購入費用に対して3万円を限度に助成します。購入後の調整等は区で行っていないため、購入された販売店などでご相談ください。対象、次のすべてを満たす方。区内にお住まいの65歳以上で在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方、過去に区から補聴器の支給または購入費助成を受けていない方、いずれも、場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話 3647-4319、ファクス 3647-9466、9. 新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請。3月31日木曜まで。介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の給与収入等が、令和2年と比べて3割以上減少してしまった方に対して、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免申請を受け付けています。申請期限は3月31日木曜までです。ご相談、申請はお早めにお願いします。詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。介護保険料の減免について、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493。ファクス 3647-9466。e メール menjo-soudan@city.koto.lg.jp。国民健康保険料。後期高齢者医療保険料の減免について。問い合わせ先。医療保険課資格付加係。電話 3647-8520。ファクス 3647-8443。10。令和4年度、区立幼稚園園児募集。3歳児、4歳児、追加受付中。区立幼稚園では、 令和4年4月から入園を希望する園児について、定員に満たない園は随時追加受付を行っています。空き状況の確認や申し込みは、入園を希望する各園に直接お問い合わせください。なお、空きがない幼稚園もありますので、ご了承ください。ただし、3年保育は、内陽幼稚園、豊洲幼稚園のみ。令和4年度区立幼稚園一覧。幼稚園名、所在地、電話番号の順に読みます。平久幼稚園、木場 1-2-2、平久小学校内、電話 3645-6260。内陽、東洋 2-1-14、電話3649-1077。つばめ、扇橋 3-20-13-101、電話3649-1841。元加賀、白川 4-9-17、電話3641-1778。豊洲 4-4-4、電話3531-9272。枝川 3-4-1-101、電話3615-1333。辰巳 1-11-1、辰巳小学校内、電話3521-2187。千鳥、古石場 1-11-11、電話3642-1460。ひばり、篠の目 2-4-1-103、電話3529-1454。第一亀戸、亀戸 2-5-7、第一亀戸小学校内、電話3685-8227。第二亀戸、亀戸 6-36-1、第二亀戸小学校内、電話3684-1894。大島 5-38-1、電話3684-3396。第三大島 7-39-2-101、電話3685-5945。第五砂町、東砂 7-5-27、電話3644-2209。東砂 4-20-1、電話3644-1942。なでしこ、北砂 5-20-7-102、電話3640-7275。みどり、南砂 2-3-3-101、電話3649-5840。なお、仙南幼稚園については、応募人数が5人に満たなかったため、クラス編成を行いません。また、上記一覧に掲載があっても、空きがない場合がありますので、ご了承ください。入園資格。次の年齢で、区内に住所を有する方。令和4年3月31日木曜までに区内転入の確実な方を含む。4歳児2年保育。平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた方。3歳児3年保育。平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた方。問い合わせ先、各幼稚園、または学務課幼稚園係、電話 3647-9703、ファクス 3647-9053。 11. 国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は、 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所で加入の届け入れが必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3、外国から転入したとき。4、外国へ転出したとき、任意加入、区民課年金係、または高等年金事務所のみ受付。5、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が、国民年金に加入するとき。なお、1、2の届け入れは、退職日または扶養削除日の確認できる書類が必要です。5以外の届け入れは、年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金・国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415。 12、守ろう道路専用ルール。安心して通れる道路を目指して。区道、都道などの公道は誰もが安心して利用できるように整備されています。しかし、道路上に置かれた物件が交通上支障となったり、事故の原因になる場合があります。道路上に特定の施設、物品を設置して継続的に使用することを道路専用と言い、道路専用許可の対象となる施設は、道路法で限定されています。上り旗、立て看板などは、交通安全上の支障となるため、道路上に設置することは認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。忘れていませんか？道路専用許可申請。看板や日よけ等は、路面からの高さや大きさなど、一定の基準を満たしていれば、道路専用許可を受けることができます。また、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより、道路専用料が減免されます。道路専用物件の設置基準や申請の方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路専用係までお問い合わせください。道路上に出ている看板や日よけ等の道路専用許可申請をまだ行っていない企業や商店の皆さんは、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話 3647-9689、ファクス 3647-2126。 みんなの道路、きれいに広く安全に。道路上に植木鉢、プランター、 段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者、自転車等の通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることもあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094、ファックス 3642-4748。 13、新型コロナワクチン接種、小児接種。5歳から11歳のお子さんがいる方へ、接種の予約をする前にご確認ください。5歳から11歳のお子さんへの新型コロナワクチン接種について、ワクチンを受ける際には感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持った上で保護者の方の意思に基づいて接種を判断いただきますようお願いします。保護者の方の同意立ち会いなく接種が行われることはありません。また、周りの方に接種を強要したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。ワクチン接種の Q&A は、厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページ Q&A 区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-115-721、ファックス 3647-8647。 14、令和4年度共同事業提案制度の事業を募集、地域の課題を区と共同で解決。共同事業提案制度は、町会・自治会、NPO 法人、ボランティア団体等市民活動団体の柔軟で先駆的な発想や専門性を公共サービスに取り入れ、団体と区が役割と責任を分担し、共に地域課題の解決を図る制度です。区では、地域で活動する市民活動団体の方々からの日頃の活動やノウハウを活かし、より良い街にするために区と一緒に取り組みたいという提案を募集します。令和4年度募集事業、次の課題解決に対する事業提案を募集します。二酸化炭素排出量の削減につながる省エネ行動の普及啓発、詳細は区ホームページに掲載しています。なお、団体による課題提起と、その課題に対する事業提案、自由提案は募集しません。提案団体の主な要件、区内で1年以上継続して公益活動を行い、5人以上の会員で組織されている団体、町会・自治会、NPO 法人、ボランティア団体、公益団体、社会貢献活動を行う事業者等。事前相談、日時、4月4日月曜から5月6日金曜。なお、4月22日金曜までに、電話で、地域振興課区民共同推進担当へ要予約。募集要項、区ホームページに掲載。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当、電話 3647-8570、 ファックス 3647-8441。 15、グランチャ東雲春の講座、参加者募集。60歳から始める充実の講座、 4月から春季講座を開講します。詳細はグランチャ東雲で配布するチラシやホームページをご覧ください。来館の際は公共交通機関または送迎バスをご利用ください。日時、4月から6月、講座によって開講期間が異なります。場所、グランチャ東雲。対象、60歳以上の区内在住の方、抽選。費用、講座により異なります。内容、手話教室、パソコンに初挑戦、パソコンレベルアップ、フラダンス、水彩色鉛筆、書道、初めての英会話、楽しい頭の健康体操、足腰健康体操、体幹トレーニング、健康活動教室など。締め切り日、3月15日火曜、消印有効。申し込み、往復はがき、1講座につき1枚、2、1、講座名、2、グランチャ番号、登録済みの方のみ。3、氏名、振り仮名。4、年齢、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号を記入し、郵便番号 135-0062、東雲 1-9-46、グランチャ東雲へ郵送、または窓口、返信用はがき持参で。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5548-1992、ファクス 5548-1995、ホームページ http://tokyo.ymca.or.jp/granchaa。 16、情報誌カルナビ3月号。郵送希望者を募集。区内各文化センターと総合区民センターでは、春から始まる講座の受講生を募集します。江東区文化コミュニティ財団が実施する全124講座の募集情報は、新聞折り込み等でお届けしている情報誌、カルナビ3月号、3月10日発行に掲載します。江東区文化コミュニティ財団ホームページ、https://www.kcf.or.jp から電子版もご覧いただけますが、情報がお手元に届かない方にもご覧いただけるよう、希望する方へカルナビ3月号をお送りします。対象定員、区内在住在勤の方100人申し込み順。費用無料。締め切り日3月22日火曜午後5時。申し込み3月7日月曜午前9時から電話またはファクスに1、氏名、2、住所、3、電話番号を記入し、江東区文化コミュニティ財団管理課へ。電話36448119、ファクス36468369。17、高等図書館。世代を超えて語り継ぐ、東京大空襲と学童集団疎開上映会、3月12日土曜。戦争を知らない世代が増えていく中、平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝えるため、上映会を開催します。3階学童集団疎開資料室もぜひご覧ください。戦争の語り部上映会。日時、3月12日土曜、午後1時から1時40分、午後0時45分開場。内容、 区内で空襲や疎開を経験された方2人の体験談を収録した映像資料、戦争の語り部、34分、高等図書館制作、子ども向けアニメ上映会、日時、3月12日土曜、午後2時15分から2時50分、午後2時会場。内容、上映作品、おじゃる丸、忘れた森の日向、29分。いずれも、場所、高等図書館1階鑑賞室、南砂 6-7-52。定員、各回10人程度、申し込み順、費用無料、申し込み、3月5日土曜午前9時から、高等図書館へ電話または窓口で、電話3640-3151、ファクス3615-6668、ホームページ、https://www.koto-lib.tokyo.jp 18、東京都平和の日、3月10日木曜、1分間の黙祷を。東京都では戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、3月10日を東京都平和の日と定め、記念式典を実施しています。今から77年前の昭和20年3月10日未明の大空襲で、一夜にして多くの尊い命が失われたこの日を忘れることなく、東京大空襲をはじめ戦災で亡くなられた方々の冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を願い、記念式典では午後2時から1分間の黙祷を実施することとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場及び地域でも黙祷をお願いします。東京大空襲の貴重な体験記録、東京炎上夜間大空襲配布中。東京炎上夜間大空襲は、空襲から逃げ惑う人々や燃え盛る街の様子を生々しく描いた貴重な体験記録です。当時木場に住む中学3年生の山本幸太郎さんが、空襲の翌年に書いたもので、寄贈された空襲体験記録、原稿を小冊子にしたものです。後に山本さんは旅行作家となり、深川を題材にした執筆もしています。小冊子は総務課総務係、区役所4階5番窓口で無料配布しています。郵送での配布を希望される方はお問い合わせください。1人1冊まで。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、ファクス 3699-8773。 19、手話講習会入門基礎コース、受講生募集。入門基礎コースは、聴覚に障害のある方への理解とコミュニケーション力を身につけるコースです。日時、4月26日から令和5年3月7日、火曜全41回。詳細はお問い合わせください。昼コース、午後2時から4時。開講式、閉講式は夜間に開催。夜コース、午後6時半から8時半。令和3年度受講生は不可。ガイダンスの受講が必要。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。なお、4月26日火曜開講式は総合区民センター、大島 4-5-1。対象定員、区内在住または在勤在学の18歳以上、 令和4年4月1日現在の県庁舎で、手話の学習未経験者で手話の習得に熱意のある方、各36人、抽選。費用無料。テキスト代自己負担。受講ガイダンス。日時、4月5日火曜、午後2時から午後6時半から、希望する受講時間帯に参加してください。場所、高齢者総合福祉センター。持ち物、受講結果通知用の返信用封筒、長さん、84円切手。締め切り日、3月22日火曜午後7時。申し込み、電話で高等ボランティアセンター、月曜から金曜午前9時から午後7時。なお、社会福祉協議会ホームページ、https://kotohyshakyo.or.jp/volunterc/koza.html からも申し込みか。電話3645-4087。ファクス3699-6266。